こんにちは。クリニックは CMO です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は何についてお話ししましょうか。
今日はオミクロン株対応ワクチンの接種が始まった件についてちょっとお伺いしたいなと思い参りました。
はい、ありがとうございます。この収録が2022年の10月の終わりになってるんですけれども、この時点でね、オミクロン株対応のですね、新型コロナウイルスワクチンですね、これが日本でも接種が始まった、接種券がね届いてる人には届いてもう打ち始めてる人がいるという状況になってますね。もう結構ねこのチャンネルでもコロナの情報を発信してきたので、結構皆さん詳しいとは思うんですけれど、ちょっとおさらいをしつつですね、このワクチンについて解説をしていければというふうに思いますね。新型コロナウイルス一番最初ね2020年の頭に、中国武漢から一応発生したというふうにされておりまして、これが一番最初のねオリジナルなやつですね。で非常に病原性が高くてね結構な人が亡くなってというところなんですけど、そこからね、この2年とか経ってきたところで、このコロナウイルスっていうのはね常に変異を繰り返しています。でこの拡散ですね、遺伝情報をねコーディングしている部分っていうのが非常に変異をしやすいので、コロナウイルスっていう体裁を保ちながらも細かい部分っていうのは常に変異をし続けてるんですね。で一番最初はね専門用語的にこのなんか番号とか振ってこの変異を表したんですけど、あまりにもちょっとね一般の方々には分かりにくいっていうことで、途中からねこのアルファとかベータとか、そういったね文字を振るようになりました。でこれでね例えばデルタ株なんていうのは結構ね大きな波をもたらして、社会にね苦痛をもたらしたりっていうこともあったりしましたが、目下ですねこの2022年あたりで流行しているのはこのオミクロン株という形になってるわけですね。でやっぱこのスパイクというねコロナウイルスっていうのはねその名前の由来通りちょっと太陽みたいな形になっていて、このスパイクタンパクっていうのが周りについています。でこいつを取っかかりにしてこの細胞の中に侵入してっていうふうにするんですけど、ここの形がねやっぱちょっと変わってきてる、オリジナルに比べるとだいぶ形が変わってきてるっていう形なんですね。でこういうふうなオミクロン株に変わってきた結果、なんていうかその致死率、危険性ですね、病原性としては落ちたんだけども、ただこの感染性ですね、伝播する力っていうのはオリジナルに比べてもっと高くなっちゃったみたいな感じで、大量の人がかかって、で致死率は下がったんだけども大量の人がかかるとやっぱそれはそれでね重症化する人も絶対数としてはバカにならないから、医療機関にねやっぱ波が来てる時にはすごい負担が来ちゃってっていう問題を相変わらず起こしているという形になってるんですね。で、今まではねこの従来株のワクチンっていうのを対して開発されたものをね、打っていました。これもなんかインフルエンザのワクチンとかとは違ってですね、メッセンジャー RNA ワクチンという最新の技術が使われたワクチンになって、この辺もね重要なトピックベースなんですけれど、これに対して打ってきたんだけども、結構形が変わってきちゃったよねっていうことで、それに対するワクチンを作ろうというのがこのオミクロン株対応ワクチンですね。でもそもそも論としてこのメッセンジャー RNA ワクチンというこの技術がこういうふうにですね形を変えるということがしやすいっていうのはね一個の特徴なんですね。インフルエンザワクチンみたいにですねこの細胞とかをこう培養してクラシカルに作るっていうやり方だったりすると、その技術の安定から供給まですごく時間がかかるんですよ。今回逆に言うと2年経ったところでオミクロン株に変わってきちゃったのかっていうことで、じゃあオミクロン株対応に変えようかって言って、このね、RNA のこのコードをね、科学的にあくまで変換して製造すれば作れるっていうのはすごいことなんですよ。普通は伝統的なワクチンの使い方だったらこんなことはできなくて、じゃあオミクロン株で形変えなきゃって言ったらその技術確立にまた 3,4 年かかるとかそういう話になっちゃうので、その辺はやっぱりメッセンジャー RNA ワクチンのブレイクスルーではあるんですよね。でもともとね従来型のワクチンであっても、やっぱ形が変わってきちゃうと少し効果が落ちるんだけども、重ねて打てばある程度対応できるっていう面があったので、3回目4回目っていうのをなるべく打ってくださいっていうふうにキャンペーンされてたわけなんですけども、今回はね晴れてちゃんと、目下一番流行しているオミクロン株というものに対応したワクチンが出たので、それ打てばもう一応ピンズドでですね当たるわけなので、ぜひ打ってくださいということで、人によっては5回目とかにね相当する形で、流通が始まっているということになってるわけですね。
ありがとうございます。となると逆に従来株に対しては効果が落ちるんでしょうか？
これはね違うんですね。 もちろん、交差性って言ってね、従来株のワクチンがオミクロン株にもある程度対応できてたっていう面もありますから、オミクロン株対応ワクチンだからといって従来株だったりとか他のものに全く対応できないってことじゃないです。まあ、多少効果は落ちるんですよね。ただそれより重要なことはですね、今回のこのオミクロン株対応ワクチンっていうのは、ね、2価のワクチンなんですね。要するに2種類入ってるんです。従来株の、ワクチンの成分、メッセンジャー RNA の成分と、このオミクロン株に、この対応した成分、この2つが入っている、ね、2価のワクチンになっているので、まあ、当然両方カバーしているという形なんですね。まあ、インフルエンザとかでもね、この何価のワクチンというのはちょっと聞いたことあると思います。インフルエンザも A 型がいっぱいあって、 A 型、B 型、 A 型の中でも、なんか香港型とかロシア型とかね、ソ連型か、まあこの辺はちょっと今日は省きますけども、いろいろあって、まあその年流行りそうなものとかをピックアップしてやるんですけども、一種類だけだと外れる可能性があるので、まあ、基本的に流行る可能性が高いもの、そしてこの型をカバーするね、3価のワクチン、3種類の株を入れて作ったワクチンとかっていう風になったりしてるんですね。このコロナに対するワクチンも、まあ、同じような考え方でオミクロン株と従来型、この2価が入ってるのでカバーしてる。で当然、まあ、もともとこの2種類だけじゃなくて交差性自体があるから、この2種類入っていることによって、今後出てくるオミクロン株ですらない、またより新たなね、多様な変異株っていうのがコロナに関して出てくるかもしれないですけど、これに対してもこのデュアルというか2価で入っていることによって、まあ、より対応しやすくなるだろうというふうに言われていますね。で流通している製品としては、まあね、非常に有名になったファイザー社、それからモデルナ社、どちらも、ね、出てきています。で、まあ、厳密に言うと、ね、オミクロン株の中でもそのアケドというのが、まあ、その中であってですね、まあ、BA1 というやつと BA45 型というのが、ね、あったりして、一応、ね、この BA45 型という方が、まあ、より新しい、よりアップデートされて出てきているものなんで、まあ、こっちの方がより効果高いんじゃないかっていうことも言われてるんですけど、差はねかなり小さいっていうふうに言われてるので、まあ、これもね、まあ、当初もねファイザーモデルナでファイザーなるべく打ちたいとかなんかいろいろあったと思うんですけど、まあ、こんなことね言っててもしょうがないことなので、本当に打てる時に、早く打てるものをね、効果はまあほぼほぼあんまり変わらない、同等、決して劣るってことはないですから、まあ目下のね、流行に備えて、次の流行に備えて打てる時に打てるものを打っておいてくださいという考え方で、問題ないかなというふうに思います。微妙に注意してほしいのは、このファイザーとモデルナで、適用年齢がちょっと違います。ファイザーは現状、12歳以上、モデルナが18歳以上で OK ということになってますので、まあ、この狭間にいるね、高校生とか、この人たちはファイザーじゃないとダメとか、そういう人たちはいますのでね、ご注意いただければと思います。ただまあこの辺もね、時間を追って適用拡大通常されていきますけどね、ファイザーとかモデルナもね、もともとの従来株ワクチンだってもうちょっと本当は一律大人だったのが少し年齢下げても大丈夫っていうふうになってきた経緯がありますから、まあ、様子見ていけばもっと子どもにも打てるようになるかもしれないし、むしろこの第7波以降ですね、ちょっと問題になってるのは本当に小児でも結構感染が広がって、まあ本当にね、基礎疾患がない子たちでもね、やっぱ何十人か亡くなられてっていうことがあったようなので、まあやっぱり小児にもなるべくワクチンをね、適用拡大すべきだっていうね、今議論がされているところですけどね、まあ、その辺も情勢をね注視していただければというふうに思いますね。
ありがとうございます。こちらの安全性ってどうなんでしょうか。
そうですね、これはもうデータがしっかり出てまして、もうこの従来型のワクチンとほぼ同等、まあいわゆるちょっと1日2日ぐらいはですね、副反応としてのちょっと発熱があったりとか局所の痛みがあったりっていうことがありますけども、まあ、その他ねアナフィラキシーとか重大な副作用、ないしは合併症ですね、こういったものは特により危険性が増すとかってことはないというふうになっていますので、まあ、安心していただいて大丈夫かなというふうに思いますね。
ありがとうございます。タイミングなんですけれども、どれぐらいのタイミングで打てばいいんでしょうか。
そうですね、これも国から、アナウンスが ある状態ですけれども、基本的には、まあ、前回の接種から、3ヶ月以上が経過したタイミングですね。でちょうど冬場とかっていうのはね、やっぱ流行りやすいですから、まあ、このね、まあ、年末に差し掛かってくるタイミング、もう前回から3ヶ月以上経っている人はふるって接種をしていただければいいかなというふうに思いますね。で、まあこれは別の動画でもお話ししたことありますけど、割と最近かかっちゃったっていう人はどうすればいいかっていうと、まあ、これも基本的には一応3ヶ月空けたら打っていいっていうことになっているのが一応脳がきベース。でもまあ状況によってはこの3ヶ月きっちり 待たなくてもいいよっていうふうにも言われているので、まあ少なくともなんか1ヶ月とか経っていてもう体調も全然回復してるってことだったら通常 OK が出ますから、まあね、この9月とか10月とかその辺でかかっちゃったっていう人はちょっとタイミングを見てね、もし体調的に問題なければちょっと早めにね打っていただいてもいいかなというふうに思います。
ありがとうございます。
ありがとうございました。